ボランティアの今を問う、ふれあい福祉センター誕生物語。国際障害者年の取り組みが拠点づくりの原動力となった。1981年国際障害者年、完全参加と平等を掲げ、障害者の参加の場の拡大を図っていこうと取り組みが始まった。交流の場づくりとして、ふれあい祭りも開催された。中心となったのは、ボランティア協会のメンバーなど若者たちだった。長野運動公園を使い、多彩なイベントが企画され、楽しさの中にも自然に触れ合いができる場として定着していった。長野市社会福祉協議会も市の庁舎内から独立した建物に移っていた。長野県でも県内のボランティア活動を活性化するためにボランティア基金が創設されていた。その支援を受けて長野市社協内に県内初のボランティアコーナー設置とボランティアコーディネーターの配置がされた。いつもそこに行けば誰かがいるボランティアコーナー。ボランティアの拠点のスタートだった。だが、いつ人が来るかわからない、何もない毎日が続いていた。何かことを起こさなければ人はやってこない。そこで、視覚障害者の声に耳を傾けていたコーディネーターの提案から、新聞の朗読サービス、やまびこテレホンサービスが始まった。現在も365日続いている。これをきっかけに、さまざまな取り組みも始まった。はがきのリサイクル活動、おじいちゃんの料理教室、楽しく食べて語ろう会、一人暮らし老人の会結成。担っていたのは女性たち。社会教育で学んだ彼女たちは、自分の老後や介護の問題に真正面から向き合い、なんと自分たちで在宅介護フェアを、旧長崎屋の会場を提供してもらい、開催してしまった。ボランティアの力の結集で、新センター構想が、現実のものとなる。市の第二庁舎が完成し、それまで農林部が入っていた3階建ての建物が空いたのを機会に、社協会館ボランティアセンターが誕生した。今までの小さなコーナーからワンフロアをボランティアセンターとして確保することができた。これもさまざまなボランティア活動の成果として行政も評価したものであった。こうした動きを止めずに広めていこうと、飛んでつながれボランティアと名付けて、ボランティア活動文化祭が開かれた。マスコミも巻き込みながら盛大に行われ、オープニングで飛ばした風船は、群馬県の子どものもとへも飛んでいった。これをきっかけに、104団体が集まり、長野市ボランティア連絡協議会が結成された。場があるだけではただの空間、どう使うかが問題だ。ボランティアセンターも気軽に誰でも集まれる場になっていた。しかし、長野冬季オリンピックに合わせて新幹線が開通することになり、ボランティアセンターの建物も取り壊されることになった。そこで新センター構想が浮上した。新しく作るなら、ボランティアの声を反映させたものにしよう。ボランティアの意見として提案しようと、独自に図面まで作り、グリーンハーバー構想として市に提案した。場があるだけでは意味がない。その場をどう使うかが問題なのだ。そこを使って、こんなことをしたいを出し合い、設計に生かしてもらうよう提案した。行政の建設担当部も共に良いものを作ろうと話を聞いてくれた。1994年平成6年7月、ふれあい福祉センターが完成した。ボランティアコーナーの時代から11年、出会いの物語の拠点が完成した。 限られたスペースに植えられた記念の木は、その後30年で大きな木になった。一人一人の思いが込められた陶板、陶器の板に絵を焼き付けたものを埋め込んだモニュメントも作られた。ふれあい福祉センター誕生物語はここまで。ここから新しい出会いと旅立ちが始まる。写真が3枚あります。1枚目、狭いスペースだが話を聞いてくれるコーディネーターがいると説明があります。机に座るコーディネーターさんです。2枚目、人生80年時代に向けて主婦たちからのメッセージを送った在宅介護フェアの会場の写真です。3枚目、104団体が集まったボランティア連絡協議会の結成式の写真です。